都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
なんと、
うん、
今日はですね、
うん、
新年、うん、レギュラー会一発目という感じでございまして、
ね、はい、
2020年入って、
うん、
あの最初の方にね、もう中澤さんゲスト会がちょっと続いたんですけど、
うん、
はい、まあ通常会としては今回があの一発目ということなんですよ、
うん、
なんでね、まあ今年もよろしくお願いしますという感じでございますけども、はい、まあ、中澤さん会はね毎回好評でございまして、はい、今回あのあれですよ、
うん、
超常現象
X ファイル
の、
はい、
まあちょっと番宣みたいなんでね、うん、出てもらいましたけど、ちょうどやっててさ、
そうね、今ね、
今やってて、
うん、
ちょっとバズってたね。
ああ、
中澤たけし、中澤たけし可愛いとか、
うん、
中澤たけし可哀想っていうので、
うん、
バズってましたよ。
転んだんかな
初めてのお使い見てるみたいな感想が多かったですけど、そ
うそうそう、膝から転んだんかなと思う。膝血まみれになってる
かな。中澤武を論破するなとかね、うん、なんかすごい ね、うん、用語って感じかな、うんね、みんな、
うんうん、ちゃんとお菓子の誘惑に負けず買えましたねみたいな
そうそうそう、
中澤武さん
そうそうそうやっぱね、みんなでもそういう温かい気持ちで、
うん、
新年迎えてるような感じでしたよ。
そうなるに決まってるじゃんだって。お叩いてる方がちょっとどうかしてると思うわ。
おおむね、うん、泣かないでとかね。なんかすごい、やっぱ、うん、みんなやっぱり優しい気持ちで中澤武史を見てるんだなっていうのを見てね、うん。なんかほっこりした気持ちになりました
けど。皆さんもね、ぜひぜひ見てください。
そうね。まあ、見てない方もいいかも
しれない。見てない方はね、面白いですよ。
でですね。
はい。
まあ、ちょっとあの、新年早々なんですけど、うん、リスナーの皆さんにね、ちょっとご相談がありまして。
うん、あ、何ですか？
うん、ちょっとね。岸
本さんもセックスが怖い？
いやいや。怖くないっていうか、
うんうん、
怖すぎ、怖いすぎだよね。もう好きすぎて。逆の方の悩みじゃなくて。
大好物すぎてね。
そうそうそう、うん、タイガー・ウッズと一緒だから
さ。
違うね。ね、違う違う、うん、そうじゃなくて。
うん、
僕、ちょっとね、今年、
うん、
予言じゃないんですけど、うん、なんかすごい間違えることが増えそうだなと思って。
半年ね。
半年ぐらいのスパン、うん、ちょっとね、なんかわかんないけど、としみなの頭のところだけ間違えるっていうことが起きそうな気がするんですよ。
ぽかしそうだと。
ぽかしそうな。うん、
はいはい。
こういうのって前ちょっと予感あるじゃないですか。
あるね。
虫の知らせじゃないですけど。
うんうん、あります。
で、ちょっとね、
うん、
次の、回というか、次のターンから、
うん、
なるんじゃないかなって今予測してるんですよ、
うん、
ちょっと怖いなと思ってるんですけど、
はいはい、
だからちょっと皆さんリスナーの方にですね、2020年、
うん、
ちょっと岸本こんな間違いしそうだなっていうのを先にちょっと送ってもらおうかなと、
うん、
メールで。そしたらさ、こっちも予防できるし、
うんうん
う
ん、
そういう危険があるんだなっていうのわかるじゃないですか、
うん、確かにね、こうやって間違えるんじゃないですかって言われたら、ね、そうそう、
過去ので言うと、僕ちょっと殺人鬼とね、ちょっと自分を間違えたりとか、うん、あとなんか
これ聞くとむちゃむちゃ怖いな、
うん、ユーマーをね飼ってみたりみたいなのとか、結構いろいろ間違いはあったんですけども、うんうん、早瀬拓でね、
うん、
録音してんのに、
うん、
神社仏閣みたいなところ、パワースポットみたいなところをなんか間違えて行っちゃったりとか。
あと、神のいる場所みたいなね。うん、あったね、そういう回もね。
うんうん、まあ、そういうね、いろんな間違いを今までしてきてるんですけど、
うん、
ちょっと今年どんな間違いがいいかなと、
うんうん。どんな間違いをするだろうと。
うん、あと、半年持ちそうなやつでお願いしたいなっていう。
そうそうね、うん、こっち調べやすそうなやつね。数が多そうなやつ。
そうそうそう。ね、長くならない程度で、
うん、
そういうの、こんなんいいんじゃないかな
と、
うん。
僕一個出していい？
あれば。
一個提案として。
はいはい、提案っていうか。
提案として。予想ね、こんなんまでそうだなっていうの。うん、
はい。
神様、自分を、
うん、
神様として間違えそう。
うん、ああ、神、神間違いね。
うん、そうそうそうそうそう。
確かに数はあるね、
う
ん、まあ、まあ。
いや、頑張っていきましょうねって言ったら、
うん、
踊れなんという言葉遣いを私に使っているんだって先に切れといて、いや、岸本さんですね、あなたって言ったら、いや、私、何々ぞっていう。
それも、モンスターエンジンじゃねえか。
本当だ。
私だろ。
うん、私だ。神だ。
まあ、やりたいけど、ちょっと。うん、なるほどね、
うん。
確かにありそうな
ライン。神様がたくさんいますよ。
ありそうなラインの、うん、
うん、
感じですわ。
ね。たくさんいますから。
そういうことを、
うん、
あの、全然、メールでもいいし、うん、ツイッターでもいいし、ね、なんか、はいはい、あの、皆さん、こんなんありますっていうの
が
あればね、言っていただければ、
はい、
もしかしたら、
はい、
あなたの予想が当たるかも、うん、ということで。
予防なのでね、これは。
そうそうそう。
うん、
ということで、ね、今年も、お願いしますよ。皆さんの、ね、力で、成り立ってるんで、
はい。
はい。よろしくお願いします。は
い、お願いいたします。ではですね、新年初のちょっとあのプレゼンをさせていただくんですけれども、
はい、
企画失礼いたします。早瀬うるるん滞在期。
はい。
はい。まあ、あの、早瀬うるるん滞在期、早瀬が泣いた時にですね、まあ、語る、
うん、
企画なんですけれども、
新年早々、そんなうるるんのやつでいいんすか？
新年早々というよりは、
うん、
あの、年が明ける瞬間きつかったのよね。
ああ、
うん、
年越し
大晦日。
大晦日。
うん。
31。
そうそうそう。12月30日に僕はまだ仕事が終わっていなくって、
うん、
事務所にこもってですね、31日になるのを、うん、要は30から31日にまたぐのを事務所でまたいだんですね。
うん、うん。
で、2時ぐらいですよ。
うん。
うん。夜のね、AM2 時。
うん。
ですよ、
うんうん。午前2時。
ちょっとこれ完全に再現しますね。
はいはい。
わーっと売ってて、
うん、パソコンで、
うん、したらね、まあ、何人かいますよ周りでも、うん、あ痛いあれ痛い痛い痛い助けてっていうのはこれ完全再現なんですよね。
何それどういうこと。
急にですよ、
うん、
口の中のね、
うん、
あの右下の歯が奥歯ですよ、
うん、右の奥歯
がね、うんうん、急に痛むんですよ。
下の方
が。うん。痛たたたたたたたたたっつって。
うんうん。
もう、言葉もならないぐらい。痛たたたも言ってなかった。あたたたたたたたぐらいだった。
うん。
で、顎ももう開けらんないのよ。痛すぎて。
それなんかしてたの？その前後。
何もしてない。
してないの？
急に。痛ったってなって。
パソコン打ってたら？
で、周り集まってくるのよ。
それ怖いわ。
大丈夫？つって、うん、お前、みたいな。
何こいつってなるわ。
いやいや、痛いんです痛いんですって言ったら、うん、あれお前それ、親知らずじゃないってなって。
うん。
これ、親知らずが、
うん、
この年の瀬に、急に出てきたんですよ。
え？
痛みが。
親知らずはあったの？うん、
戻って4本ある、僕は。
あって
全部ある。
抜いてないんだ。
一、うん、本も抜いてないんですよ。
抜いてないから。
で、もともと今、歯医者に通っていて、その時に親知らずが出かかっているので、
うんうんうん、
もしかしたら、年末か年始に出てくるかもしれませんねっていうのを言われてた
んですよ。めっちゃ言われてんじゃん。
そう。もう本当に出かかってるんですと。
うん、
急に痛みが来るかもしれないと、
うんうん。
痛みが来たらすぐにお医者さんに。
行ってください
と。歯医者に、うちに来てください、うん、って言われてて、わかりましたって言ってて、まあでも年末年始にね、そんな被るわけないでしょ
う
と思って、
うん、
そもそも歯医者やってないしね。
うん、
そこも。
そう、
ね、うん。だから大丈夫だろうと思ってたら、もう31日びったしに来たのよ。
うん、
大晦日に。
大晦日に。
そう。
うん、
来て、ダダダダダダダダってなって、
うん、
で、2時ですよ。
そうだね。
電車もないのよ。
何もやりようがないよな、その時間って。
だから、始発までまず耐える。
うん、うん。
いったっつって、冷やしたらいいんじゃない冷やしたら。冷やしたらいいんじゃない、うんうん、つって、なんか冷たいカンカン買ってきてくれてね、
うんうん、
顎の下に当てるのよ。
うん、
全然悲観。
それそうだろ。
うん、
内部だからね、
どっちかっていうと痛みが。いや、これどうしようってなって、じゃあ水飲もうつって、うん、水飲んだらもう染みるのよ。痛くってなんか
痛
みに染みるのよ。
みたいになってる、
うん、なんかすごい痛くって。視
覚過敏とか。
うん、すごい痛くって、もうどうしようもないみたいな。
うん、
で、これはもう耐えようっつって6時までずっともう三角座り。
いや、っていうか、もっとあるでしょ。
例えば。
その、コンビニで、薬みたい
な
のとか、
うん。買ってきてもらおうと思ったんですよ、
うん。
コンビニに薬売ってないんですよね、その時間。
あ、ないんだ。
網しててさ。
ああ、あるね、そういうの。うん、
もう近くのコンビニ行ってもらったらもう網してて、
うん、
要は薬剤師みたいなのがいないから売れませんって言って、
うん、
売ってくれないのよ。24時間やってるスーパーも行っ った、うん、コンビニも行った、もうどこにもいない。
ないんだ。
山崎まさよしやろうかなと思ったけどやめた。
ふざけてちゃうから。
そう。ふざけてないから、本当に痛かったから。
まあ、あとは、だから、女の人がいたら、うん、なんか大抵痛み止めとか持ってたりからね。
ね、
うん、
いや、あのね、
もらうとか。
今やっぱ深夜に働く女性はちょっと厳しいというかうるさいのよね。だから男性しかいなくって。
あ、難しいね、じゃあ。
薬箱あるのよ。
うん、
会社にね。なんだけれども、うん、もうどこにあるかもわかんないの、うんうん。いつもその女性の方がやってくれてるから、わ、うんうん、かんない、どこあるかわかんない、探してもどこにもない。
うん、
うわ、もうこれダメじゃ、じゃあ耐えるしかないと思っても三角座りずっと。
4時間ぐらい。
お母さん、お母さんつって4時間ぐらい。と痛かった。
痛みの質としてはどういう系の痛みなの？ズキンズキンなの？
ズキンズキンね、
うん。もうさ、殴られてるかのような痛さ。
殴るというよりは、あの、太めの針をずっと口の中刺されてる感じ。
あ、いいわかんないけど痛いな。
ザク、
うん、痛いそうだわ。
ずっと痛いの、うん。で、これ絶対違えてると思って、みんな心配してもらおうと思って、指突っ込むのよ、
うん。
出てないのね、ああいう時ってね。
あのさ、
うん、
いわゆる歯の歯肉から、
うんうん、
歯は出てないの。
って分かんないのよ。
触っても分かんない程度なんだ。
うん、
ああ、じゃあマジで出たてだね。
何が何か分かんない本当にもう。でも麻痺してて触ってもあんま感覚ないのよもう。
うんうん、
痛みのは勝っちゃって。
うん
うん、石本さーん
って呼ばれても俺何もできないけど。
助けてーって言うけどもう全然、
うん、
もうほんま6時までもう耐えるだけ。ま
あ、そこはマジで何もやることないよね。
5時半6時まで耐えて、うん、
始発までね。
奥さんに連絡してて。
うん、
歯が痛い。
うん、
痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛いをずっともう、
うん、
送るしかないのよ、もう、うんうん、もう。打つのも痛いのも。
まあ、もう何時間もね、やれることないから。
そしたら奥さんが、うん、じゃあ分かったと、私は持ってるから、もともと奥さんは、ちょっと前に親知らずを抜いていたのよ。
ああ、そうだ、言ってたな、
うん、そういや。うん、だその時の痛み止めがまだ残っているから、
うん、
早く帰ってこいって言ってもらって、で、まあ、会社の人にちょっと痛いんですって言ったら、うん、じゃあシャツで帰ろうってなって、
うん、
5時半に帰ったんです、
家に、ね。まあまあ、それがベストだろうね。
すぐ帰って、もう、ガチャ開けたら、もう、巣もほったかして、うわーっつって、痛み止めくれ早くっつって、痛み止め飲むのよ。
うん、
引かないね。あんまり。
いや、そんな速攻性が、ね、うん、いや、俺、
速攻で引くと思ってたのよ。
だいたい10分、20分はかかるでしょ、
うん、ずっともう、だから家でもずっと三角座は痛くて。痛い痛い痛い痛い。岸本さんって
俺呼んでも何もできないんだよ。
でも30分ぐらいして徐々に引いてくんのよ、
うん。
痛みがね。
まあそれはそうだろうね。
ぐーっと引いてって。
結構歯医者が出すのって結構強いからね、
うん、
多分。
そうそうそうそう。うん、なんかよくわかんない。よくわかんないやつだった。
うん、
引いていって、あ、よかった、引いてったと思って、うん、でもこれは一時的なものだと。
そうだろうね。
見たらね、なんかあの、4時間か5時間で切れるから、
うん、そうそう、で、1日、
そうそう、2回だと、
うん。
で、痛い時は3回目飲んでいいよって言われたんですけど、うんうん、3回ってことは15時間じゃんって思って計算したらね。
う
ん、
そうだね。
え、止まった、あと10時間くらい足んなくないと思って。
足んないってどういうこと？
いやいや、
だって聞いてる期間があるじゃん。
聞いてる期間はだから5時間、5時間、5時間じゃん。
うん。
15時間じゃん。
24時間
で。24時間のこと、あと9時間で約10時間あるじゃん。
大半寝てるじゃん。
いやいや、寝ないからあんまり。だから痛みに耐えなきゃいけない時間が10時間だと思ったら、もう飲んで引いてきたぐらいからもう結構怖かったのよ。新しいの買いに行かないとと思って、
その
時にはね、もうすでに。
ストックを欲しいよね。
そうそう。で、日が明けてすぐに買いに行って。
うん、
でも歩けないのよ、俺痛くって。奥さんに買いに行ってもらって。
歩けないってことある？
痛すぎて、本当に。
そう。
うん、時でも切れてるから、
うん。
で、買いに行ってもらって、買ってもらってね。で、ご飯食べたなんておにぎり食べようと思ったらね、作ってくれてたから。うん、握り飯も食べれないぐらい痛いのよ。
うんうんうん、
もう痛くって、だからもうずっとスープとかしか飲んでない。
うん、
痛くって、
ね。固形物はちょっとっていう、ね。
固形物しか飲んでなくって。で、岸本さん連絡してね、
はい、
ちょっと1月1日に取る約束してたけれども、もうちょっと歯が痛すぎて取られないから、
うんうん、
すいませんけれども別日でいいですかって言って、今日の1月3日になったのよね。
そうそう。
うん、
でおにぎりも食べられませんっていう。
そうそうそう。
何言ってんだろうって思った
の。本当に痛いのよ。なったことある？
え？
あるんだよ、でもなったこと。
まあまあ、親知らずはあるよ。
うん、
でもそこまで俺痛くなかった。
本当に
痛かったけど。
めちゃくちゃ痛い。
俺は親知らずがもうできて、
うん、
それが、なんていうの、頬の肉を切ってて、うん、
え、すごいな、それ。
要は、
うん、
平行に出るじゃん、歯が。
うんうん、
変な出方するから、
はいはいはい
はい、ずっと歯ぐきじゃん、歯に、ん？なんていうの、頬の肉を、
うん、削ってたん
だ。ずっと同じやつが削り続けてて、それが痛くて抜いた。
それもすごいね。
うん、
じゃあ歯の痛みというよりは頬の痛みだ。
頬の方。
それ珍しいんじゃない？
珍しいのかな。でも出る時の痛みはさほどなかったね、今まで。 でもそこまでなるんだと思って。
で、逆にびっくりした。1ヶ月に連絡したら、うん、いや、もう、それは、抜いた方がいいよと言われたんですよ。
これ経験あるから。
だから調べてみたのね。自分がいつも通院している歯医者に、うん、したら1月6日からじゃないとやってないって出てたの、う
ん。あ、だいぶ遅いね。
そう。あ、そうなんだと思ったら岸本さんが、いや、うん、あの正月でもやってる歯医者あるからつって、うん、都内の歯医者が羅列されたものをデータをふーっと送ってきてくれて、そこに電話番号と、うん、あのホームページも載ってる優しいやつね、うん、があって、わ、これありがたいなと思ったんですけど、
うん、
思ったのよ。
うん、
これ抜いてしまった方が本当にいいのかなって。
どういうこと？どういうことよ？え？
思ったんですよね。
うん、
確かに俺らからしたら悪いもんですよ、親知らずってね。
うん、悪いもんだね。うん、
だけれども、うん、親知らずのことをちゃんと知らないうちに抜いてしまっていいのかなって思ったんですよ。
うん、
その時に思ったのがね。
どういうこと？
学生時代ね、僕がね、うん、通っていて、そしたらヤンキーがね、
うん、
喧嘩しててね、先生と、うん。その時に先生が、いやもうちゃんとした黒い髪で、制服もきちんとして、整えてきなさい、学校に、うん。そうまでしないと、学校には入れないぞつって、
うん。
言ったらば、あっちが、俺のことなんて何も知らねえくせによって言ってたのよ、
うん。
それ思い出したのよ。
うん、
確かに、俺親知らずのこと何も知らないなと思って、
うん、
知らないうちから悪いものだと決めつけて抜こうとしてるな、
うん、
俺って思って、
うんうん、
ちょっと調べようと思ったんですいろいろ。
親知らずとは何かを知りたくなったこと、
うん、とか歯について、それからでも遅くはないと思った
余裕あるじゃんお前取って
痛み止めしてるからね。で岸本さん悪いものすぐ抜いちゃえ、うん、せちゃえっていう、
そうだね、
考えじゃん、
うん、ガンは切った方がいいっていう感
じ、うん、思考の持ち主じゃん、うん、そういう、
そうそう、
じゃあもしあなたに子供が生まれてね、
腐ったみかんはすぐ捨てるて
いやダメですよ、子供が生まれた時にね、
うん、
子供があのお父さんにね、
うん、
岸本さんですよ、
うん、
クソジジイとかつって、
うん、
制服もダボーっとしてて髪の毛も染め上げたら、うん、すぐ捨てるんですか、あなた。
すぐ捨てます。
え
それは俺の子じゃないから。
え、嘘でしょ。
もう俺の子じゃない、それは。
すぐ夜間学校送るんですか。
いやもう夜間っていうか、うんうん、あの施設の方に叱るべく施設に。
なんかそういう駆け込み寺みたいなとこ、そうそうそう、お父さんと、うん、お母さんが行くね、うん。どこに送るんだろうなと思って、でも俺はそうはしたくないのよ。
そうなんですね。
俺はちゃんと、どうしてそうなってるかっていうの話を聞きたいと思って。
うん、そうなんだ。
その子たちのね。
うん、
で、話をふーっと聞いて。うん、
ただ、分け合って痛みを出してる可能性がある。
うん、そうそうそうそう、うん。そしたら、いや、初めてだよって。
うん、
ちゃんと、俺の話聞いてくれたの。大人でさ、大人にも、いいやついいんだなって。
うん、
ってなるかもしれないじゃん、
うん、まさに親知らずみたいになってるね。
そうでしょ、うん、で親知らずっていう言葉ももともと訳のわからないところから入るから親も知らないうちに入るっていう意味で親知らずなんですよ、うんうん、同じなんですよ、ヤンキーと親知らずって
、うん、親の愛情知らないヤンキーと一緒の、そうそうそうそう。
でもなんであんた俺の気持ちわかんだいって言われて、うん、で俺もまあ若い時やんちゃしてたからね、
うん、してないじゃんしてないじゃん
の水せき止めてるさ、大石、
うん、
外したりとか
さ。そういうやんちゃじゃねえんだよな、多分。それやんちゃっていうか、バカなんだよな。
牛糞ってあるだろ。
うん、
牛糞ってさ、道にポーンと捨てられたらさ、あれ日が経ったら固まるんだよ、火でなって、うん。で、固まったらさ、その牛糞のカチカチになったやつをさ、家に掘り込んだりとかさ、よくしたもんさ、
うん、
悪いね。
うん、
で、悪さ自慢なんかしちゃって。
うん、
そしたら仲良くなれるわけですよ。
うん、
だからちゃんと、歯も、ヤンキーも、知ってあげた方がいいんですよ。
う
ん、
まずはね、うん、まずは。そいつを知るってことが、
そういうこと、そういうこと。
先決だと。
それからでも遅くはない。まあね、構成できるか、まあ、それとも、悪いんだったら悪いなりに、いろいろしてあげるっていう、うん。うん。だからちょっと歯のことをね、僕ちょっと調べてきたんですよ。
歯のことを調べたんだ。
いろいろ。で、調べていったら、テーマパーク8020、歯とお口のことなら何でもわかるっていうですね、ちょっとホームページがありまして。
なんじゃそれ。
うん。そこで雑学色色というですね、うん、ちょっと歯周病とか歯のことに関していろいろですね、
うん、
記述のあるホームページを見つけたんですね、
うん。
で、歯の歴史があったんですよ。歯周病の歴史。
歯周病の歴史。
うん。面白いでしょ、
うん、
歯周病の歴史ですね。実は、人類と歯周病との付き合いは大変古く、
うん、
旧石器時代のネアンデルタール人の顎の骨にも認められると。
うーん、
要は
わかるんだそれが、
うん、そうなんですよ、うん、旧石器時代からこれ悩まれてることなんですね。
だからもうずっと人類は歯周病と戦ってるんだ、うん、
戦ってきてるんですよ、うん、そうなんですよ。で、 古代エジプト時代になると歯周病はかなり一般的な病気になっていたと、
うん、
ミイラの X 線写真を見ると歯を支える骨が溶けてなくなって歯が抜けてしまった状態や歯がグラグラになっている状態が認められると、
うん、
だから要はミイラになるということは、うん、かなりこれ高いくらいのものですから、まあねうん、要はこの時代の王様も歯周病とか歯がなくなったりして、うん、そういうもので悩んでたと。
悩んでたと、
うん。そういう身分の高い人も悩んでいた病気なんですね、もともとね。
まあだって今より明らかにないもんね、うん、そういう知識もなければ、うん、対応策も。
そうなんですよ。
うん、
今対応策と言いましたけれども、うん、対応策。要は江戸時代に対応策ってどういうものがあったんだろうって調べてみたんですよ、
うん、
そしたら面白いものが見つかって、
うん、
江戸時代には今にはないある職業があるんですよ、
うん、
一応歯医者っていうのは口中歯っていうらしいです。口の中の歯、口中歯っていうんですけど、
うん、
それとは別にもう一つ、
うん、
歯抜き歯という職業もあったと、
うん、分かれてたんだ、
うん
うん、
これ抜歯の専門なんですね、
うんうん
うん、だから歯を抜くことだけに長けた職業の方なんですよ
それって別に兼業で良さそうだけどね、うん、そんな特殊技術だった
で一応ライセンスとかもないんですよこれ、
うん、だよね、うん、
だけども見せ物としてね見た感じねいたたたたたたって言ってるやつの歯をスポーンと抜くってちょっと面白いじゃない、
うん、面白い面白い、う
ん、だからこれ大道芸にも使われてたんですって。
あじゃあもう見せ物になってんの。
そう見せ物として使われていたと。見せ物として芸を披露しながら品物を売る商売人がいたと。だ風天の虎さんとかね
楽しめんのか、うん、
曲芸とかね居合抜きとかの芸をしながら歯磨き粉を打ったりだとか、
うん、
希望者がいればその人の歯をスポーンと抜く、
もう超怖い
曲芸師がいたんですって。
麻酔とかしてたのかな。
麻酔なんてあるわけないじゃない
でしょ、
うん、だから多分紐とかくぎつけて
もういやもうめちゃくちゃ痛いでしょ。それ
かペンチみたいなもんでグッと捉えて歯をズボンと抜くとか、
うん
うん、多分そういうものなんですよ
めちゃくちゃ痛いです、うん、そんな
まあね
メリットなくね、
うん、でも江戸時代はこういう風にまあ抜いていたと。
まあ、だ虫歯の治療法がそれだったってこと
なのかな。そうなんですよ。で、
うん、
虫歯をね抜く前、うん、要はそういう人がたまたま目の前にいればいいよ歯抜き歯とかが ね、
うん、
いればいいんだけれども、でも抜けない時ってやっぱり痛みに耐えるしかないじゃない、
うん、お前と一緒だ、
う
ん、
そうそう今のね僕と一緒なんですけれども、うん、痛みに耐えるというのでちょっと面白い神社があるんですよ、
うん、
これがですね鯖神社。
鯖、
うん、
魚の、
そう魚の鯖なんですね、
うん、
実は鯖を立ってこの神社に願掛けすると虫歯が治る、
うん
と言われているんですよ。
サバを立って、
うん、だからサバを食べないようにする、
うんうん
うん、でこの神社にすいませんサバを立つんで、
うん、
歯を直してくれませんかっていう風に要はこれ頭を下げると願掛けすると虫歯が治ると。で幸運にも願いが叶った場合はこれサバを奉納する習わしがあると、
うん
うん、近隣でサバがよく取れたことからサバ神社と言われているらしいんですね。これ、
うん、
日比谷神社なんですけれどもね、
うん、
日テレの近くにある、
うん、
結構通るとすぐわかる、でかい、なんていうんですかね、道路の真ん中にある神社があるじゃない。
道路の真ん中にあった、
うん、僕も結構ね、AD してるとき、なんだあの神社なんて思ったんですよ。かなり大きい神社でね。
うん、
しかも、道路の、
あれで
しょ、日比谷のね。もともと日比谷公園ってあるじゃない、
うん。
日比谷公園ってあそこら辺まであったのよ。
全体がそうだったんだよね。
そう、全体がすごい大きい公園で、うん、実は日比谷の公園っていうのは、うん、日比谷の公園っていうのが、もう日比谷神社のとこまで行ってたと。今で言うね、
うんうんうん、
日テレの奥まで行ってたというのがあったと。でそこが実は鯖神社と言われていたんですね。
へぇ、なんで鯖、うん、そんな。
近くで取れたから。
それはだから、鯖を立つってことが、庶民にとってすごい、
うん、
我慢。するっていうことなのかな。
まあその近くで取れてたすごい美味しい魚を立つ
というのは食べれなくなるってことが、そんなにね、
うん、
価値があること だった。
それこそ今みたいに牛肉豚肉鶏肉簡単に手に入る世界ではないですから、うんうん、要は魚っていうのは今よりも価値が高いんじゃないかな、
ね、
価値というか食べられる頻度が高いんじゃないかな、
うん、食ってないだろうし、ね、
でここで、
うん、
まあ、歯の痛さにですね耐えていたいろいろな偉人を紹介しようかと、
うん、ちょっとら
思います。
藩に耐えていた
藩の痛さに耐えていた。
耐えていた偉人、
うん、偉人を紹介します。
みんなそうじゃないの、そんな。
中でも、
特に。
あの、記録が残っているもの。松尾芭蕉。奥の細道で知られております。
うん、
奥の細道の、松尾芭蕉、こんな詩を残しております。
うん、
衰いや、歯に食い当てし、糊の砂。
全然わかんねえや。
これですね、うん、糊をですね、作るときに砂が混じっていて。
糊って食べる糊。
そうそうそう、食べる糊。
うん、
砂が混じっていて、うんうん、そんなですね、糊をかじった時に、歯が丈夫であれば、砂が入ったとしても全然気にならないと。
ジャリってなるってこと、ね。ジャリって
なったとしても、歯が強ければ全然気にならない。でも、今は歯が弱いと。
うん、
で、これ読んだ時48なんです。48の時の松尾芭蕉、かなり歯がボロボロで、
うん、
ちょっと弱い歯には、ちょっとこれは痛い。耐えられないっていう詩なんですって。
へ
うん。っていうものがあったりとか。
うん、
あと、小林一茶。
うん。
俳人ですね。この人もですね、49歳の時には歯が全部抜けてしまっていた。
うん、
隠れ家や歯のない口で腹話打ちというですね、詩を残しております。
うんうん、
で、歯周病というのはかなり恐ろしいんですね。あとですね、もう一人、最後に、源頼朝、
うん、
ね、鎌倉幕府を開いた、
うん、
頼朝ですけれども、頼朝ですね、亡くなった理由っていうのが、
うん、
これがですね、歯周病が理由なんじゃないかと言われているんですよ。
うん、
生涯を通じて幾度も命を狙われたと、
うん、
だけれどもそのストレスで虫歯や歯周病を悪化させて、やがては全身をこれ蝕まれていったのではないかという説が実はあるんですよ。だこの時に歯医者があれば、源頼朝ももうちょっと長生きできたんじゃないかと、
うん、
いう話があるんですね。
でも本当に対処法がなかったんだね。
そうそうそう、
歯周病に関すること
は、うん。そうそうそうそう。海外から来たものですからね。歯の治療というのは。で、それとはですね、ちょっとまた別のお話で面白いのがあって、うん、よくあるのが、宇宙飛行士。
うん。
うん、虫歯があったらダメみたいな話聞かない？聞かない？
銀歯もダメじゃなかったっ
けとかって言うんですけど、
うん、
問題実はないんですって。
あ、ないんだ。
うん、虫歯があっても治療していれば、
うん、
歯に詰め物があっても全然大丈夫らしいんです。あ、
いいん
だ。うん、打ち上げの前にですね、外れそうになっている詰め物はないか、飛行中に悪化しそうな歯はないかというのをですね、検診を受けるんですって。
うん、
で、その検診を受けて OK であれば全然いけるんですって。都市伝説ありましたよね。
なんか聞いたことあるね、うん、その話。
なんですけど、全然それは、ちょっと、嘘。
嘘なんだ。
ガセだったんですね。で、なぜじゃあ、虫歯があったらダメかっていうと、要は、宇宙で治療できないからなんですよ。
うん、
宇宙で治療するとき、水を使うでしょ、歯医者ってね。
グリル
とか削ったりとか、ドリルとかね、うん、するでしょ、
うん。
その、水とか粉とかが宇宙空間だから、ふーっと漂うんですよ、
うんうんうん。
それがちょっとダメだから、ということで、虫歯があったらちゃんと治療していきましょうというものなんです。で、
まあでも、
うん、
そうだろうね。自己治療できるもんじゃないもんね。
う
ん、
そうそうそう。
歯ってあんまり。
そうなんですよ。で、最後にですね、歯が痛いっていうのをスピリチュアル的に考えたらどうなるかという。
ちょっと意味がわかんないですけど。どういうことですか？
話なんですけれども、実は歯の痛みというのはスピリチュアル的に考えると、第五チャクラの、喉のチャクラの問題らしいんですよ。
違いますよ。
いや、そうなんですね。スピリチュアル的に言うと。
は
あ、うん。普通に考えないで、スピリチュアル
の。喉のチャクラの、
問題。
問題が起こると、
歯が痛くなる。なるんですよ、
うん。
歯は特に決心に関わると。
うん、
何かを決めるときのね、
うん、
決心に関わる。歯の痛みは決心しなければならないことを決心できないという状況を表すと。
それでもちょっとわかるな。
あ、本当ですか？
だって決心するときって歯食いしばってこうグッて力入れて決心するイメージだけど、うんうんう
ん、それができない。
できないから痛いからっていうのはなんとなく繋がってる気がする、
う
ん。
要は結果を恐れて行動できずにいるというネガティブな想像が歯を痛くさせるんだ。
ネガティブな想像が痛くさせるんだ。うん、
なんです。で、うん、で、これ左側の歯の痛みと右側の歯の痛みでこれ、ちょっと理由が違うんですね。で、僕は右なんですけれども、左から紹介させていただきます、
はい。
左側はですね、決心の内容は本能的な領域で、表面意識には現れていない。
ほう。
意味がわかんないです、僕は。
どういうことですか？
決心の内容は本能的な領域で表面意識には現れている。
あ、だから自分の普通に考えてることではないってことだね。
だけれども決めなければいけないという時期が差し迫っているよという意味で傷んでいると。で、僕は右側が痛いんですけれども、
うん、
右側の歯の痛み、
うん。
決心の内容はこれは意識的なもの。意図的に決心しなければいけない。
うん、
さらに、歯ぎしりをするのは怒りの抑制や必死に涙を耐えていることで緊張している神経を表す。
うん、
っていうんですよ。だから僕は意図的に決心しなければいけないことがあって、それを決心できていないから右側の歯が痛んでいると。うんはい
は
い、
でそのストレスが、
そう、
っていうことね、
歯の痛みを
はいはいはい。
これ呼び起こしているという話なんですね。
なるほど。
うん。わかります？ここまで。
わかりますよ、うん。
うん。で、歯が痛くなっても虫歯になっても、これ治療を受けない方がいると。
うん。いるいる。
我慢できなくなるギリギリまで治療を先延ばしにして本当に我慢できなくなったら歯科へ駆け込むという方。
うん。いるね。
スピリチュアル的に考えると、
うん。
これ、治療を受けるということは浄化を意味していると。
うん、うん。
これ非常に重要なんですって。
うん、
痛みがある場合はですね、なるべく早く治療することが必要だと。
うん、
で、つまりこれ、あの、歯の痛さとかじゃなくてね、浄化をするというスピリチュアル的なサインなので、
うん、
周囲の人間関係や仕事関係、恋愛運など、うん、人生において全てを浄化をしなければいけないよという、うん、これスピリチュアル的なサインが出てるという意味なんですよ。
うんうん
うん、だからこれを後回しにしちゃうと、うん、運気が低迷したりとか、人間関係のトラブルや体調の不調、仕事がうまくいかない、恋愛がうまくいかないということに見われるから、早めに治療しないと、これ歯の痛さだけではなく、うん、人間関係や仕事関係とかそういう運もどんどんどんどん下がっていくよという。
なるほどね。
そう。スピリチュアル的な考えで言うとね。
うん
というものなんですって。
はいはいはい。
うん、
それはでももうスピリチュアル云々っていうのも抜きにしても、
うん、
歯がずっと痛いやつと一緒にいたらちょっときついもん、
ね。う
ん、
あまあ、ね、
周りも気使うし、
うん、気使うしね、うん。食べ物とかもね、
彼女とかでも結構大変だと思うからそういうのって。
うん、あとなんか歯が痛い歯が痛いってるやつって、あ普段歯磨きしてないんかしらこの人って言って、うん、女性も多分近づかないと思うんですよ ね、 ね、
うん、
面倒だし、
うん
うん、
あのしやっぱさ痛いと神経尖ってくるから、うんうん、このちょっとしたことで怒ったりとか、
うん、
あるでしょ多分、うん、そういうの
も、まあね、
だまあある意味それももう、うん、浄化っていうのか分かんないけど、
はい、
分からなくはない、
うん、
その理由っていうか、
うん、でしょ、
うんうん、早く直せってこと
ね。僕が最後に、これから話す話最後なんですけれども、うん、一番気になってるのは、あの、実況パワフルプロ野球っていうゲームご存知ですか？
やってましたよ、アホみたいな。
やってました。あ、うん、じゃあ分かると思うんですけれども、うん、あの、サクセスって言ってさ、
はい、
あの、まあ、自分に似た選手だとか、まあ、架空の選手を作るときに、
うん、
なんかあの、高校とかね、
うん、
例えば社会人野球だとか、まあ、その他によって違うんですけれども、
うん、そうだね、
うん、あの、一から選手を育っていって、プロ野球に入団させるっていう、
そう、ま
あ、架空のね、選手を作るゲームがあるじゃない。
あるある。
うん
うん、
で、それで作っているとさ、
うん、
まあ、あの、なんでもいいですよ。ふーっと練習してたら、急に、あだだだ虫歯になっちゃったっていうシーンってあるじゃない？
めっちゃあるわ。
うん、例えば、ちょっとあの、何？スーパーマーケットに遊びに行って、
うん、
なんかあの、ケーキ食べませんかって言われて、ケーキ食べたら、
うんうん、
あの、何分かの1の確率で虫歯になるみたいなね。で、もう一個の方は体力回復するみたいなのがあったりするじゃない？う
ん、あるある。
うん、で、その虫歯になったのを、病院に行って治療もできるじゃない？
ゲームの中でね。治療できる、できる。うん、
で、思ったことないですか？
うん、
虫歯治ったらパワー下がるの。
下がってるね、確かに。
下がるでしょ、
うん、腕力みたいなところが下がるイメージあるわ。うん、
あれなんでな。
いや、なんでなんて。なんでなんて言われ
て。と思ってたんですけど、
うん、
あれなんで
な。俺はシンプルに練習ができないとか、で体力が落ちて、筋力も落ちるかなっていう捉え方よ。
歯が虫歯になったとしても練習はできるんですよ。
あ、練習はできるな。
うん、
できるわ。
な、それも何分かの位置で、ぐき、歯が痛むつって、練習ができなくなるってあるんですよ。
ね、
でも、
うん、
今ついているパワーっていうのが、うん、虫歯を治したとて、俺、なくなるとは思えないんですよね。
ってなってね。
うん、思いません？ 歯が治った、やったーって言ったら、体力少し回復して、うん、で、ご機嫌マークがあるじゃない。
あるある。うん、やる気みたいな、ね。
そうそうそう、体調のマークがあって、うん、それがちょっと良くなって、うん、なおかつパワーが3ぐらい下がるんですよ。うん、今ついたパワーが、
うん、なんで落ちる？
虫歯を治したことによって、下がるっておかしくない？
まあまあ、
そう、ね。俺そこ気になって、ハーフルプロ野球、できないのよね。
できないって何？
その、
やってんじゃん。
歯医者のシーンが来たら
分かってん
の。歯医者のシーンが来たら俺すぐ切るのよ。ムカついて。
ああ。
うん。治療はするけどね。
俺は、うん、もうその時点で失敗だと思ってやり直すけど、うん、大抵。
だから言ったじゃん。
うん。
嫌なやつがあったらすぐ切る。
そうそう
そ
う。
それがやっぱり根付いてます。それ
小さい時から、ね、リセットしちゃうよね。
うん。っていう話なんですよね。
へ、
うん、僕はなぜか分かんないっていうね。
そこは何なの？
わかんない。
理由わからない。
わかんない、わかんない。
じゃあ何なのこれ。
いや、気になってるから、知ってる人がいれば、ぜひぜひちょっと教えていただきたい。コナミさんに僕は聞きたいよ。
コナミよりも、歯科医に聞いた方が早いんじゃない？
いや、パワーが落ちるっていうのはわかんない、うん。その、力が入れられないってわかるの、歯が痛んでね。
わかるよ。
ズキ、うん、練習に集中できない。
だから
っていうのは。
体力ゲージが減るならわかる。
わかるわかる。わかるのよ。
ねで消費する
も
ん、
ね、歯の治療もね、ちょっと体力も使うから、だから体力ゲージが減るのは分かるんだけれども、
うん、
なんでパワーが減るの？今ついてるパワーが。
パワーが C が、うん、D になってるとかでしょ？
とか
あるよね。
直したら。なんでなんて思うのよね、俺。
まあ言われてみりゃそうだな、う
ん。あれがすごいイライラして、パワーが上がるなら分かるよ。
上がる？まあ、上がるもおかしいだろ
うな。より、練習に打ち込めるから。
いや、上がるはおかしいな、その理論で。だって上がること何もやってないの。
いや、だから、まあまあ、どっちかで言ったらよ。
うん。うん、いや、平常でしょ、普通なら。
治療してパワーダウンするんって。だから、中には、プロ入りギリギリで虫歯になったら、うん、治療なんて行かずに、
うん、
そのままプロ入りさせるやついるでしょ、虫歯のまま。
うんうんうんうん、
考えらんないんだよ。あれダウンがなきゃ。
虫歯罰みたいなまんまね。
うん、そうそうそうそう。
あるある、そうや、
ね。練習をサボりがちになるとかね。
うんうんうん、サボり癖とかね。
つくのよ。
あ。
あれが俺考えらんねえなと思って、ずっと。
ちょっと待って。
しこりが残って
た。あ、でも、うん、もしかしたらだよ、うん。本当に歯医者の人からすると、うん、そういう現象あるんですよっていうのはあるかもね。
パワーがなくなるっていう。
うん
うん、
治療している間に、どんどん、うん、腕力が落ちる。
うん
要素があるんですみたいなのがもしかしたらあるかもしれない。
でもあれ一週間じゃん、
うん、
基本、
うん、
1週間で治るわけじゃん歯が、
うん、
そんな1週間で俺落ちないと思うけどね。
知らねえ。じゃあ聞けよ、コナミに。
聞きたいなって思ってたっていう話です。はい。でこういう風に歯を知ることによって、いや虫歯にもちょっと愛着出てきません？虫歯とか
愛着は出てこないです
か、ね、親知らずだとか、あ、歯ってこんなに歴史があるんだとか、
うんうん、
知って抜くのと知らずに抜くのって全然違うと思うんですよ。
あ、
うん、
僕ね、歯全部なくなればいいなって思ってたんですよ。
え、どういうこと？
なくなればっていうか、
うん、
虫歯になるじゃん普通の歯って、うん、全セラミックみたいにすれば、
あ、
そういうのないじゃん、もうそもそも悩みが、
うん、
歯周病みたいな、
うん、
めんどくさいじゃん、
うんうん、
でもそういうの なくしたかったからそういればがいいなって思ってた、
うん、
若い頃から、うんうんっていう
小話
っていう
それダメみたいな
考え。
俺それ言ったのよ、
うん、
歯医者さんに金があったら全部セラミックにするんですけどねって言ったら、うん、ダメダメって言って、俺芸能人見てるけど、うん、あれ全員ダメだと思ってるからって言うんですよ、
うん、
なんでですかって言ったら、あれ歯茎にむちゃくちゃ悪いからって言って、
あ、
全部抜いてセラミックぶち込むっていうのは、
ね、
そうそう、あれもう、うん、あの人ら今はいいけど数十年後、うん、年
取ったらやばいんだってね、うん、
ボロボロになるから見といてみって言って、みんな歯ボロボロになるからって言ってた。だから人工じゃなくって天然の歯が一番いいんだよって言って、
いや、そうそう、
だから我々が
残したがるよね、
そう、残したいっていうのが一番だからねって言ってました、
うん、
だから芸能人の歯がボロボロになりますっていう予言を最後にちょっと今回見させていただきます。で今後僕まだ
じゃあお前抜かない、
しばらくは一緒にいます。このヤンキーと。
マジで、
うん、ちょっとうちで構成させてみようかなって思う。
うんうん、構成なんないと思うけどな。
ダメだったらやっぱり殴るし、
うん、
もう返しても来ると思うけど、殴られたりとか。うんうん、でも、そうやってさ、なんかその、こういう風に生きていくんだぞって、生きるのってやっぱ厳しいんだぞっていうのを知らせてあげないと、うん、ダメだと思うんだよね。こういう大人が一人いてもいいんだと思うんだよね。なんか、ことなかれ主義でさ。
いや、もういいけど、別に俺。悪
いやつだったらさ、叱りつけないみたいな。昔は違ったじゃん。
うん、
昔は叱ってたじゃん。
うん、
一人一人にね。ガキがいたら、うん、悪いやつしたら、うん、何やってんだよ、お前つって、 言ってたじゃん、うん、そういう大人がさ古臭い、
うん、
レトロな大人が一人立っていいと思うんだよね令和の世に。
え、じゃあ、うん、なんなんこの今回の新年一発目のやつは、
うんうん、
早瀬歯を抜かないっていう話で終わりってことでいいの？
いずれ抜くっていう。
なんなの最悪だ。抜けよ今すぐ。
いやいや今3日だから、めんど
くせえわもう。
3日だし腫れが引いてないから今は手がないって話、うん、
いやいやできないってことね。
そういう話です、うん、
はい、
一応調べてみましたっていう話です。
はい、
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。